始まりました。映画の話したすぎるラジオ第168回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型はカフェバー、週刊曲がりにて映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の大石です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか、慣れないですね。
そうですね。はい。司会ね、うん、司会もだし、二人もだし。
そうですね。今日山口さんがちょっと遅れるということで、それまで僕が進行させていただくのと、あと前田さんがちょっとお仕事お忙しくて来れないということなので、とりあえずオープニングトークは僕とマリオンさんの二人でちょっと進めていこうかなと思っております。
はい。
じゃあ早速近況トークマリオンさんお伺いしてもよろしいですか。
はい。そうですね。今週は映画館では全然見てないんですけど、
うんうん。
配信で2作品ほど見てまして、ネットフリックスで、オリオンと暗闇っていうアニメ作品と、あとディズニープラスでサンコーストっていう映画を見てますね。
うん、
はい、
うんうんうん。
どっちも聞いたことあります？
いや、
ちなみに。
ちょっと初耳です、僕は。
そうですよね。
はい。
オリオンと暗闇はドリームワークス制作のアニメーションで、
おうおうおう。あ、ドリームワークスなんですね。
そう、ドリームワークスなんですよ。で、ちょっとこれ面白いのが、
うんうん、
脚本がチャーリー・カウフマンなんですよね。
マジですか？
そうなんですよ。僕も、え？これチャーリー・カウフマンなん？ってなったんですけど。
なるほど。
そう。このラジオ的に言うんだったら、アノマリサとかのね、人ですけど。
うんうんうん、
はい。とかね、まあもちろんいっぱいエターナルサンシャインとか、もう終わりにしようとか。
はい。
もう脳内ニューヨークとかもいっぱいありますけど、脳内ニューヨークは違ったっけ？あれ？あった
。確か脳内ニューヨークも、そうですね。脚本家チャーリー・カウフマンが初監督を務めた作品ですね。
ですね。はい。とかの、で、まあもちろんもう有名な人っていうのはみんなわかるかと思うんですけど。
うんうん、
はい。そう。だから、まあこれただのアニメじゃない、な、という気がやっぱするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あらすじが、主人公がオリオンくんなんですけど、オリオンっていう名前の少年なんですけど、うんうん、もう彼がね、すごい不安、何事に対してもすごい不安を覚えてしまう。
うん、
で、なんかこう、一歩前に踏み出せない男の子なんですね。
なるほど。
そう。まあ、ちょっと仲良くなりたい女の子がいるんだけど、話しかけたらその後になんかめっちゃみんなからからかられてたりとかしたらどうしよう、みたいな。起こり得ないような不安まで抱えちゃう子なんですよね。
もう、極度の心配症って感じですね。
そうですね、心配症っていうか、まあ、ちょっと、まあ、劇中だと不安障害ってなんかね、ワード出てましたけど、
うんうんうんうん、
まあ、本当になんかもう、殺人ピエロがいつかやってくるとか、もう、高いとこ登ったら絶対に落ちるとか、なんかそういうことをこう考え込んじゃう子なんですよね。
うんうんうん。
で、彼はもちろん暗闇も苦手なんですね。
そっす。なるほどなるほど。確かに心配事増えますよね、
う
ん、暗闇。
そうそう。やっぱ暗いとね、ちょっとやっぱりなんか出てきちゃうんじゃないかとかって言って、うん、で、まあちょっと、まあ恐怖も楽しめばいいのよって、まあ、親から言われるんですけど、なかなかやっぱそういうのできないと。うん、そんな男の子なんですけど、まあある日、真っ暗な部屋の中から、暗闇という、まあダークってまあ英語で言ってましたけど、っていうもう存在が出てくるんですね。
ほう。結構、抽象度が高いキャラクターですね。
あ、そうですね。もう本当に抽象度が高いキャラクターですね。もう、暗闇という概念みたいなキャラクターが出てくるっていうことですね。
うんうんうん、
はい。まあそいつがもう出てきて、まあ暗闇ってまあ結構まあ、嫌われがちじゃないですか。やっぱ小さい子から、うん、やっぱり。うん。まあ、僕は嫌われがちだけどよ。あまりにも君は僕のこと嫌うよね、みたいな感じで出てくるわけですよ。
ああ。
もううるさいよっていうぐらい出てくるっていう話から始まって、うんうんうん、暗闇がいいとこだっていうのをね、教えてあげるよっていう感じでこう、旅に出るんですね。
うん。
まあ、そこでなんかね、他にも夜活躍するその精霊というか概念みたいなのが出てきたりとかして、例えば夜中とかに突然、物音がしたりするときがあるじゃないですか。
あ、ありますね。やなりというか。
まあ、風とかで軟膏とか鳴るとかあると思うんですけど、うん、物音を出すやつがいたりとか。
へー、なんか、あれですね。ちょっと妖怪チックな感じですね、全体的に。
あ、ちょっと妖怪チックですね。とか、あとね、わざわざね、なんかね、ある、なんか寝てる人の耳元に行って、なんかね、その人が心配になりそうな小言を言って起こさせるとかいうやつとかいたりとか。
あ、でもあるな。
とか、あと、夜の静寂を作り出すようなやつとか、
うん、
あと、まあ、夢を作るやつとかもね、いるんですよ、ね。だから本当にその、夜に起こるいろんなことを、実は彼らがやってるみたいな。
あ、
フェルタ氏と会うっていう話で、
うん、
まあそこからこう彼がこう不安とかと向き合っていくというか、まあ暗闇をこう怖くなくなるまでの話なのかなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
そういうわけでもないんだなっていう、そういうわけでもないっていうとあれですけど、実はこれがあれ？これこういうことなの？っていうことが途中でめっちゃ明らかになるんですよ。
ほー、なんかチャーリー・カウフマンっぽい感じが。
あ、そうなんです、そうなんです。うん。あ、そんなシンプルな話じゃねえぞと。
うん、うん、うん。
なんかね、そこがね、ちょっとね、もう面食らったりもしたんですけど、結構面白いんですよね。そう。これ実は、テーマとしては、これもう僕が大好きなあの、物語を語るということは、という話になってくるんですね、これがね。
ほー、なるほど。
そう。これがね、あ、そういう話なんだってなってくのがね、面白くて。
うんうんうん。
もうこればっかりはね、まあもう見て、あ、こういうことやったんやってなってほしいです。うん。
わあ、めちゃくちゃ興味が出てきました。
はい。
あ、でも確かに言われてみれば、その、妖怪とかって、その昔の、うん、まあ日本とかで、まあ今は存在するのかしないのかっていうのはすごいあやふやになってきた時代なんで、言い方ありますけど、うん、その、ある種昔の、人々にとって、その解釈できないことを解釈するためのストーリーが妖怪っていう存在だったりしたっていうのはよく言われますよね。
うんうんうん。そうですね。
なんかそれ見るとすごい、そのアニメーションの中で出てくるキャラクター一個一個がストーリーそのものになっていくっていうのは、なんかちょっとわかる気がするというか、納得できるような気もする。
うんうん。まあそうなんですよね。まあシンプルにこういう話ですよっていう、そういう精霊が出てきて、
うん。
不安を克服する話でも全然普通に面白い一本の映画として面白いと思うんですけど、うん、で多分原作はそういう感じなのかな。原作の絵本があるんですけど、確か。
なるほど、なるほど。
そう。なのかもしれないんですけど、そっからまたね、変えてんのか、ああ、やっぱ、そらチャーリー・カウフマンだもんなーって感じがするっていうかね。
ただで終わらせてくんないというか
。だからこれ結構だから、すごく大人に向けてる話だなって感じもすごくしましたね。うん、なんか不安を、じゃあこう、解決します。克服しますって話。もちろんそれでもいいんですけど、なんかでも、それってありきたりじゃんみたいな、ことも言ってくれる瞬間があって、やっぱ、なかなかそういうのなくなんないから、それでもいいじゃんってちょっと言ってあげられるような、ものにしようよ、みたいな展開にもなったりとかしたりとかするっていうね。
あ、
まあ、なんのこっちゃわからないと思うんですけど、具体的なことを省いて説明してるので、はい。
ちょっと見てみますというか、チャーリー・カウフマン、やっぱりすごい大人の話書く人ですよね。
うんうん。そうですね、本当に。いやー、全部見たことないんですけど、実は。でもやっぱもう好きな人だなって勝手に思ってるんですけど、もう。
わかります。
いやー、いい作品です。
ちょっと前回その、見てほしいリストで、複製された男をあげた、前々回か、あげたんですけど、
うんうん、
もう終わりにしよう、あげればよかったなって最近すごい後悔してます。
あー、確かになー。この番組的にも正しいなーっていう感じもするしな。僕選んだもんなーっていう。
そうなんですよ。あれをね、ちょっと、しかもあれ結構自分の人生の中でもすごいターニングポイントになってる一本なので。
おー。あ、そうなのか。
あれがターニングポイントって多分多くの人から大丈夫って聞かれそうな気がするんですけど。
うん。いや、本当に大丈夫。本当に大丈夫ってなるよね。うん。
そうなんですよ。あの映画の話とかもね、なんか、もし見た方いたらちょっとしてみたいななんてちょっと思いますけどね。
うん。ちょっと久しぶりに僕も、見たくなってきたな。
うん、ちょっと、オリオン見てみます。オリオンと暗闇。
はい。一応、サンコーストは、こっち実写のドラマ、あ、ドラマ、作品ですけど、はい、主人公女の子の話で、
うんうん。
ま、彼女の境遇がちょっとね、普通の人と違う。
うん。
置かれてる状況がかな。うん。が違ってて。まあ、いわゆるヤングケアラー的なポジションの子と言ってしまってもいいかなっていう感じなんですけど。
なるほど。
はい。お兄さんが、脳にガンがあって、もう動けない。
うん、うん、うん。
もう、反応もほぼ返ってこないみたいな、寝たきりの状態。
うん、うん。
で、母親と主人公の娘、女の子が、まあ、介護をしてるんですけど、でもう、いよいよもう、ちょっと厳しいかもっていう感じで、ホスピスに入るんですね。
はい。
まあ、そこがサンコーストホスピスっていう名前だったんですけど、
うんうん、
まあそこで、まあちょっと、まあ母親と娘も結構仲が悪いというか、うん、お母さんはもうやっぱもうお兄ちゃんにめちゃくちゃ付きっきりな感じで、
うんうん、
やっぱ彼女のことはちょっとどこか後回し気味みたいな。うん、でもちょっとでもその心配のしよう、そのお兄さんへの心配のしようがちょっとだいぶ度が過ぎてるなってレベルでちょっとなんかなってて、 で、まあちょっとそれでこう、仲はいい、いや、あんま良くねえな、みたいな感じになるっていう。
ああ、なんかその家族独特のバランスというか。
あ、そうですね。うん。で、まあそんな中、で、ホスピスの周りに結構デモやってる人がいて。
ほう。
多分あれですね、安楽死。
ああ。
反対という。
なるほどね。はいはいはいはい。
そう。いう人たちがいて、多分宗教的な意味でもだと思うんですけど、うん、はい。そこで知り合ったおじさんと仲良くなるんですけど、
うんうん。
で、彼は彼で、まあ、妻を亡くした経験があるっていう話になって、うん、まあ、そこからこう交流が生まれたりとか、で、あと彼女はもう、ちょっと、なかなか境遇が大変なのがあって、でもその中でも普通のスクールライフを歩もうとしたりするんですね、その中で、
うんうんうん。
友達できて、親がいない、中でホームパーティーやってどんちゃん詐欺するとか、
うんうんうん、
まあ、あとプロムとかもね、入ったりするんですけど、うん、なんかそういうのとかも一生懸命やろうとして、でもその中でどんどんやっぱり母と娘の間に圧力も生まれていってっていう感じになってって、うん、って感じなんですけど、これだけ聞くとすんごいなんか辛い話なのかなっていうか、なんかすごいギスギスした話なのかなってなるんですけど、
そうですね、うん、
でも口当たりはすごくなんか良い青春映画を見たなっていう感じなんですよね。
うんうんうん、
ちょっと結構見てて母親はイライラするんですけど、僕も見ていて、うん。けどね、母親もやっぱ母親でやっぱりその、踏ん切りがやっぱついてないんですよね。
うん、
いよいよ、お兄ちゃん亡くなるかもしれないぞっていうところにやっぱ踏ん切りがついてなくって。
うんうんうん、
で、なんかそこにこう複雑さがすごく滲み出てるキャラクターで、なんかそこがね、魅力的なんですよね、やっぱり。でも、主人公も主人公でやっぱりその、そこにやっぱ向き合えてないというか、やっぱ、まだそこにちょっとまだ気づいてもない感じというか、どこかね。
うん。
見ないふりをしてるのかもしれないしっていうところがあって。で、そこにもう大切な人を失った経験のある、まあ、おじさんとの対比とかも出てきたりとかしてっていう話になって、うん、すごくなんかね、テーマとして、まあこれ監督の反自伝的な話っぽいんですけど、どうやら。
なるほど。
なんかその時のエピソードとか、ふんだんに散りばめられた映画なのかなっていう感じで、すごくこれも、いい映画でしたね、これ。はい。
これ、サーチライトピクチャーズの映画なんですね。
あ、そうですね。サーチライトピクチャーズの映画ですね。
あ、そうなんだ。はい、で、日本では未公開、劇場未公開にはなって
る
ってことですよね。
はい。
でも確かに、まあ、すごくその、ある種ドメスティックっていうか、まあ、ある種、なんだろうな、地味っちゃ地味っぽく聞こえてしまう題材だけど、うん、でも、めちゃくちゃ深みがあって面白そうだなと思いました。
うん、すごくね、なんというか、あっさりさっぱりというかなんか、
うん、
さっぱり見れるんだけど、
うんうんうん、
結構なんかすごくなんか、じんわりと考えさせられてしまうというか、
うん
うん、なんかやっぱり、大切な人と永遠に別れるって何かしらやっぱり、後悔がないようにはならないなって、やっぱちょっと思ったりとかもすごくしたし、たとえまあ、うん、その時が来たらやっぱり、あの時ああすればよかったなとか、
うんうん、
なるよなって思ったりもすごくして、
うん、
まあ人生後悔の連続ですけど、
うん、
でも後悔を取り戻せる時って、まあそれは今目の前に その大切な人がいればそれはで巻き返せるかもしれないっていう、
うん、
ところにまあちょっと着地もちょっとある意味してるようなところがあって、なんかそこがね、すごく僕はいいなと思いましたね。いいなというか、
うんうん、
心理としてすごくよくわかるなって気がすごくしました。
なんかこう、その、まあ、一概にその、ヤングケアラーっていうところを切り取った時に、その、特に子供が、まあ、ヤングケアラーとされてしまう人が、割と被害者として結構描かれる作品って多いじゃないですか。被害者というか、まあ、
うん、
結果としてそういう立場に、
うん、出るとこが多いですよね。
そう。ただなんか、まあ、ここ最近ちょっと、その方も気になって本を読んでいて、
うん。
その、私が誰かわからないってヤングケアラーに関する本をちょっと読んでたんですけど、
はい。
やっぱその中でその家族の中での自分の立ち位置みたいなものと世間から見える見え方ってすごいこうズレがあるっていう話とかが載っていたりとかして。
うん。
なんかそのさっきマリオさんがおっしゃったようなそのいわゆるなんていうかな普通の青春映画というか普通の青春を送ることも人生だし。
うんうんうん。
なんかそれが家族の絶妙なバランス、まあ他の家族、普通の家族とは違うバランスでできてるっていう。
うん。
なんかそこすごい真摯に描いて、まあもちろん監督の自身のお話っていうのもあると思うんですけど、っていうのはすごい興味があります。
うん。うん、
見てみたいです。
はい。ちょっとぜひ、今回の2本どれも良かったので、
うん、
ぜひ、おすすめですけどね。はい。
そうです。ちょっと配信で見やすいと思うので、ちょっと見てみます。
うん。
はい。
はい。今週は以上です。
はい。
はい、
山口さん到着されたんですけど。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
すいません、今日のテーマさっきまで見てました。
ギリギリまで。
一応、今週の近況トークをマリオンさんまで終わったところです、今。じゃあ、山口さん、次お願いします。
はい。 あ、僕、あ、テーマ作品しか見てないですわ、今週。よく考えたら。
そうなんですね。
はい。あの、週末、マリオンさんと前田さんと飲み行ってました。
はい、あ、そうです。飲み行ってました。はい。はい、
行かれてましたね、
は
い。
うん。
ようやく。
うん。
ようやく。
ようやくですね。はい。
いかがでした？
いかが、なんでしょうね。
いや、もう、僕はめちゃくちゃ楽しかったですけどね。う
ん、はい。いや、なんか、あの、普段のというか、
うん、
この映画じゃない時の飲み会のノリをちょっと出した気はします。はい。
うん。いや、確かに、こう、普段、まあ、普段というか映画の、このラジオ撮ってる時とはまたちょっとやっぱ雰囲気がちょっと違ったりしますし、うん、もう、でも結構盛り上がってましたけどね。結構盛り上がってて、あのもう、途中あの、声うるさすぎてちょっとお客さんお静かにっていう感じになりましたからね。面白かった、あれ。
居酒屋で怒られちゃいました。
居酒屋で怒られが発生してしまっても、はい、あの本当申し訳なかったんですけど。いや、楽しかったですし。
いやちょっと羨ましいですね。なんか、あの、はい、LINE で突然発生してて、僕はあの、完全に関東なので、いいなって意味を加えて見てたんですけど。
そうだよね。そうだよね。
いや、あの、本当は、あの、去年の東京のバーの時が、多分メンバーで初めて飲みだけをした時だったんですけど、
うんうん
まあ、あの時ってその前に5時間映画バーの店長をやった後だったんで、もう全員疲労困憊だったのと、
うん、
あと、その時って結構話の主題が大井さん加入の話になっていったんで、
そうでしたね。はい。
なんかあんまりこう、普通に飲んでるって感じじゃなくなって、たんですよね。
うんうんうん、
で、大井さんが参加する上でじゃあ次のテーマどうしようみたいな話になってたから、
うん、
割となんていうかあの業務連絡みたいな感じだったんで、
まあそうですよね。うん、そのラジオとかその映画バーのなんかこう打ち合わせ反省会、うん、みたいな、はい、反省会はしてないんですけど、特になんかそういう今後とかの話とかをよくしてましたよね、あの時は、ね。
そうですね。なんかそんな印象がありますね。
うん、なんかまあ今回ついにガチでただ飲んだなっていう感じでしたけど。
うん、
久しぶりに昼間から5時間飲んでましたからね。
いや、そうなんですよ。昼からマジで5時間飲んでて。
うん、
で、途中であの、山口さんと別れたんですけど、
うん
と
はい、
で、僕とマヤさんそのまま週刊曲がりに行って、
お
うおうあの、はい、
本屋バーにも行ったので、
あ
はい、
で、そこから最後までいたので、
あ
の、
まあ、そうなんや。
そうなんですよ。まあ、もう、曲がりにいた時は、あの、もうちょっと飲まなかったんですけど、
うん、
あの、はい、もうずっとウーロン茶とか、あの、カフェオレとかを飲んでたんですけど、
うんうんうん、
まあでも、もうずっと喋ってんなっていう、ずっとなんかしら飲んで喋ってるなっていう一日でしたね、はい、本当に、うん。
はい。いやー、での話とかも、
うん、
収録以上に掘り下げた話できたというか、
お
うんうん。
そうですね。
結構まあ、いろいろ喋れましたね。なんか、うん、あの、いや、本当に僕、皆さんと、ここでしか話してなかったんやなと思いました。全然皆さんのこと知らんかったなと思って、本当に。いや、
それは、僕も、あ、全然僕山口さんのこと全然知らなかったわっていうことに、こう、うん、気づかされましたし、
はい、
あの、
はい、
いや、またちょっとこれ、定期的にね、まあ、飲みに行きたいですねっていう。
はい。
あの、次やるときには行きますね。
そうだよね。いや、ちょっと、寂しいよね、さすがにね。
まあ、お互い秘密残してる方が、長持ちするかもしれないですけどね、関係性が。
それめっちゃ言ってたんだよな。
と同時に、一回一回 100%、出し切れるみたいな話もしてて、だいぶ矛盾したこと言ってんなと思ってたんですけど、
うん、
うん、あのロッキーとアポロはこの瞬間 100% で戦っても次の時も 100% で戦えるっていう話をしてて、
ロッキー3の話してた。
あ、結局映画の話してるじゃないですか。
いや、映画の話というか、ロッキーとアポロの関係性を抽出した話というか、
なるほどなるほど、
例えとして出し、
なるほどなるほど、
そう。今回のあの、一応飲み会のテーマとして映画の話をしないっていうね、うん、あの、
はい、
飲み会だったんですよね。
一応
ね。
うん
はい、まあ、でも、ね、デデデデの話してるから、そうか？じゃあ、そんなちょっと疑問はつくんですけど、まあでもね、それ以外の話も全然たくさんして、すごい楽しかったです、
ね。してましたけどね。
うん。
はい。それぐらいですね。うん。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、最後はあの、僕からなんですけど、今週は劇場で2本映画見てまして、まず一本目が人間の境界を見てきました。
はい、ああ。
あれは、ポーランド映画でいいのかな？ と思うんですけど、ベラルーシとポーランドって、まあ、隣国で、分かれてるんですけど、ベラルーシとポーランドの間を、うん、ベラルーシ側のなんか政策で、難民をポーランドに押し付けるっていう政策が、一時期やられていたことがあって、今は、だいぶ、うんうん、まあ、減ってるとは言いつつ、ちょっとまだあるらしいですけど、その、まあ、要は人間を、その、まあ、難民として、たくさんヨーロッパを目指してくるわけですよ。で、EU 圏っていうのがポーランドから先なので、EU に入ればそこから先、要は国境を越えることが自由になるっていう。で、これを目指して難民の方々は多くポーランドに入りたいというふうになるんですけど、その、ベラルーシ側としては、ポーランドっていう隣国にちょっと負担をかけたいっていう、その政治的な欲求があって、で、そこでもう無条件に難民の方々を国境を入れちゃうっていう政策を取ってた時期があるんですよね。で、うんうん、ポーランド側はポーランド側で、さすがにそれを許しすぎるとベラルーシのいいようにされてしまうので、見つけ次第、こう、追い返すというか、ベラルーシ側に戻すみたいなことを結構、行われてる時期があるっていう、まあ、そこのお話が、まあ、劇映画なんですけど、なんていうかその、いや、すごい残酷な話で、その映画自体が、難民の視点と、あとは、ポーランドの国境警察側の視点、あとは、ポーランドで、その国境警察たちから、なんとか難民の方々を守る、その、活動家の視点っていう三つの視点を主に、で描かれていくんですけど、
うん、
なんかこう、まあ、正しく生きるってこんなに難しかったっけってすごい見ながら思ったというか、
うん、
そのポーランドっていう国にいて正しく生きたいって思ったとしたら、国境の警察官になってしまったが最後でも、なんていうかな、自分の倫理観とかではなく国のために働かなければならないみたいな、それこそ難民を見ても助けられないし、なんなら亡くなる寸前みたいな方を見つけても、そこも、ベラルーシ側にただただ送り返すしかできないと。っていう現実の中で、それぞれの主人公がどう自分の両親と、こう、まあ、あるいはその、心っていうのをどう保っていくかというか、まあ、あるいは壊れていくかみたいなお話なんですけど、なんか、見ててすごい、どの立場に自分を置くかっていうのは本当に大事なことなんだなってことを強くちょっと思いました。
まあ、その、難民っていうものの存在が戦略的に扱われるっていうのは、うん、多分往々にしてよくあることだと思うんですよね。その、難民が集まってきた側の土地が、こう、まあその、難民の、まあその、ボリュームによって負担がかかってっていうのは、多分歴史的にもよくあった話。で、ただまあ、こう、歴史として捉えることはできるけど、現在進行形で起きてるっていうことの、こう、受け入れ難さというか、ただまあ、この、難民受け入れに関しては、マジ日本人のこと言えない。
そうなんですよ。
っていう。
おっしゃる通りで。
ちょっとね、ですね。
なんか、この映画結構最後にもう、ある種のタイトル回収というか、すごい皮肉の効いたラストになっていて、その、まあ、基本的にポーランドは、その、いわゆるシリアとか、あるいはそのアラブ系の難民の方々は、ベラルーシ経由で来られる方々は、そのいうふうに扱ってきたというのを劇中でずっと描く中で、最後の最後に、ウクライナの話が出てくるんですよ。ウクライナってのも一応ポーランドの隣国ではあると。で、ロシアにウクライナが攻めてきた時に200万人の難民を受け入れたっていう話がそこで出てくるんですね。で、この境界って果たして何なのかっていうのをこう突きつけてくるような映画になっていて。いやー、すごいとこついてくるなっていう。まあもちろんそこには人種の話だったり言語の話だったりっていうのが間違いなくありますけど、でもその直前、その、確かアフリカから来られた方を受け入れてる家族の話っていうのが一瞬出てきて、その家族と、その、そこにいるお子さんで、同じ歌で通じ合うっていう瞬間があるんですよ。同じヒップホップの歌で。だからそれを映した後に、そのウクライナの話が出てくるから、果たしてさっきの子たちと、このウクライナから逃げてこられる方々の違いって本当ないよなっていう。なかなか、そのすごい攻めたラストだなっていう感覚を受けました。
いやー。言葉が出ないですね。
そう、気にはなってたんですけど、ちょっと、いやー、ちょっとこれ見たいな。まあ、ちょっと、これもだし、あと、ね、まあちょっと、話はちょっと、あんま関係ないかもしれないですけど、ウクライナのドキュメンタリーやってますよね、今。
ああ、そうですね。
あれとかもちょっと見ないなーと思ってたので、なんか、ちょっとセットで見てもいいのかなっていう気がちょっとしましたね。
そうですね。で、あともう一本、これは試写で見に行ったんですけど、ありふれた教室を見てきました。
うん。
おー。
はい。
はい。まあ、ドイツ映画で、まあ、90分って結構タイトな時間の映画なんですけど、もういくつか予告とかでも話題にはなってると思うんですが、ある小学校に越してきた森林教師っていうのがいて、で、その学校では、うん、まあ、なぜか知らないけど、盗難事件というのが多発していると。
うん。
で、その盗難事件の、まあ、犯人として、自分の教室の生徒がどうやら疑われてるらしいっていうことが、まあ、映画見てると分かってくるんですよ。で、その先生としては、うん、自分の教室の生徒が本当にそうなのかをちょっと、一回しっかり確かめたいと。
うんうん、
まあ多分そうじゃないだろうっていう多分思いでやってるんですけど、それであえて自分のお財布を置きっぱなしにして、パソコンのウェブカメラを録画の状態で残しておいて立ち去って、で実際まあ撮られちゃうんですけど、
うん
うん、
でそこに映ってるものを見て、あ、この人犯人なんじゃないっていう風に、まあ校長先生に伝えるわけですよ、
うん
うん。
でそこからちょっと話がどんどんややこしい方向に動いていくというかっていう話なんですけど、なんか結構この、物語というかストーリーだけを、まあ、予告とかでご覧になられると見ると、どちらかというとミステリーなのかなって感じがすると思うんですよね。うん、あるいはサスペンスというか。うん、ただなんか、本作の主眼はどちらかというとそこにはあんまりなくて。
うん。
なんて言うんですかね。ちょっと近いので言うと、落下の解剖学。
ああ。
うん。あの感じにちょっと近いというか、はいはいはい、その描きたい主眼は真実はどこにあるのかではなくて、
うん、
それをめぐる引きこもごもというか、そのことを通じて社会というか、ちょっと、まあ、SNS もちょっと彷彿させるんですけど、
うん、
その社会とか人々っていうのがいかに不寛容になっていくかの話なんですよね。
うん、
うん、なんかそれがもう見ててすごくヒヤヒヤしましたし、あと結構今作見てて思うのは、まあ、すごい主要のな登場人物というか、まあ、先生が主人公ではあって、で、その先生の主人公だともう一人すごい大事な生徒の人が出てくるんですけど、その二人の結構対峙というか、徐々にこう、対決軸になって物語が進んでいくんですが、
うん、
なんかその二人の対比っていうのがなんかすごい、なんだろうな、体制に飲み込まれまいとしている二人のようにも見えるし、
うん、
すごいこう、アナーキーに見えてきて、
うん。
うん。なんか、そうですね、社会の中でどう、さっきのちょっと人間の境界と話が通じるかもしれないですけど、そのいろいろな社会の理不尽というか、不寛容さみたいなものの中でどう自分らしく生きるかっていうものさえちょっと思いが及ぶようなお話になっているなと思いました。うん。めちゃくちゃ面白かったです。
そっか。いや
ー。なんか、しんどいのばっか見てますね。
はい。だいぶ重たいのが2本あるんですけど。
いや、面白いテーマだと思うんですけど、
うん、
ちゃんとダメージ食らいそうなんだよな。
はい、多分ちゃんとダメージ食らいます。
ですよね、うん。
で、やっぱでも同時期に、まあ、落下の解剖学同時期にこの映画が出てるっていうのが、やっぱ時代性ってこういうことかって感じが
、
すごくしますよね。うん、なんかね。うん、しかもどっちもアカデミー賞の国際長編部門にノミネートされてる作品ですしね。
うんうんうん。
多分みんな考えてるんですよね、本当に。
うん。
でも SNS そのまま使ったらダサいから、こう違うものの中で、こうそれぞれの視点によって断絶が生まれるっていうのを描きたいんだろうなっていう。
うん、
まあその中で上手い人が、まあ国際的な賞を取ったりしてるんだろうなっていう。
うん、
感じがしますね。だから、
うん、
多分同じことを考えている作家は世界中にたくさんいるんだろうなって気はします。
うんうん、なんかでも数年前と違うなって思うのは、数年前だったら映画の中で断絶は解消されてハッピーエンドみたいなものも結構あったような気がするんですけど、
うんうん
うん、
そのまあ、ある種物語ゆえの願いというか祈りを託すみたいな形で、
うん、
ただなんか昨今は、もう断絶はもう仕方がなくて、その中で個人としてどう生きるかの方にどんどんシフトしていってる気もして、なんかよりこう世界みたいなものが個人主義的になっていくっていうのはなんか流れとしてあるのかなっていうのはちょっとなんか思わざるを得ないというか
、
なんか連帯を言うよりももう連帯を諦めようぜみたいなムードがちょっとあるなっていうのは、なんか寂しいけど、まあ事実としてそういう部分もなきにしもあらずだなって気もちょっと最近してます。
そうですね。結構、そこ難しいとこなんですけど、
うん、
その、今って本当に 結構絶望的なぐらいの断絶があるとは思うんですけど、うん、ただそれって別に今生まれてきたんじゃなくて、ずっとあったけど片っぽが黙ってただけっていうことだとも思うんですよね。で、その元の状態を共存と言えたのかどうかっていうのは、疑問として持っといていいと思うんですよね。今は確かにめちゃめちゃしんどいです、この断絶は。ただ元の方は片っぽが黙ってたからっていう、で、片っぽが声を出せるようになってるだけなんじゃないかなって考えたら、こう断絶じゃないけど、もう共有はしないっていう、共有はしない前提でどう社会を捉え直すかっていう、まあそれが多分断絶って言い方ではあってほしくないと僕も思うんですけど、ちょっとね難しいとこかなって気はしますけど、
いやー、なんかちょっと、まあ、いろいろ考えさせられる2本でした。はい。
はい。
そしたらじゃあ、全体に対してお便り2通届いてますので、マリオンさんお願いしてもいいですか？
はい。セロトニンさんからです。店長メンバーの皆様こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。高校生なのですが、様々な映画をしているこのラジオが大好きです。店長メンバーの皆さんには、ノワール映画の辰巳という映画を見てほしいです。ケントカズの庄司博史監督最新作であり、自分にとって今年暫定1位の映画です。裏社会に生きる辰巳と、辰巳の元恋人の妹の復讐劇なのですが、役者陣全員がとても素晴らしく熱量が伝わってくる映画になっています。また、レオンを彷彿とさせる辰巳と葵の関係性も魅力的です。とにかく熱い映画になってますので、ぜひ皆さんの感想を聞いてみたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おります。
高校生からお便りいただけちゃいましたね。
いやー、聞いていただいてるんですね。
大丈夫かな？これ高校生が聞いても恥じないこと言ってるだろうかっていう気がすごいしてきてしまいました今。すごい。大丈夫かな僕っていう。
いやー、でも本当、めちゃめちゃ嬉しいですね。
はい。嬉しいです。
はい。僕、映画上映会の活動をしてた時に、ガールズ&パンツァーとか、あと、この世界の片隅にとか、まあ、上映してて、その、持ち込み企画してた映画館にポスターとか貼ってたんですけど、それらの上映の時に、中学か高校の学生さんが見に来てくれて、で、そのポスターを見て、あ、映画秘宝で見たことあるやつって言ったのを聞いて、いや、もう一番嬉しいと思って、僕の、その、地元の淡島の田舎で、普段はもう映画やってない、地元の、もう、半休館状態の映画館に企画持ち込みしてたっていうところで、その土地で映画秘宝を読んでた、その子が見に来てくれたって、こんな嬉しいことありますかって僕も話
で
思って。
嬉しいですよね。
はい。まあ、ちょっと今となっては映画秘宝っていうところに、なんかもにゃっとすることがないことはないんですけど。
まあ。
はい。まあ、ただ、やっぱ、こう、映画、のジャンルにおける一つの、まあ、権威というか、アイコンでもあったわけで、まあ、その絵に触れてた彼が見に来てくれたっていうのは本当に嬉しいことだったので、まあ、なんでしょうね。まあ、僕からしたらもう20も下のリスナーさんがいるっていうのは、なんか別に年齢は関係ないんですけど、嬉しいです。はい。本当に。
で、辰巳ってご覧になられました、お二人。
いやー、見てね。関西終わっちゃったんすよね。
あ、そうなんですね。
もう終わっちゃったんでしたっけ？終わっちゃったのかな？え、そうなの？
テアトルで今日までだったんですよ。
あー、そうなん
ですか。
う
わ、今日までだったのか。はい、うわー、マジか。見逃してますね、
はい。いやー、僕もちょっと気になってて、暇あったら見に行こうかなとかって思ってたんですけど、そうでしたか、うん、大阪。
マジか。
そうなんですよ。
そうだったんですね。いや、予告編はたびたび見ていたので、はもうなんかちょっと、すごくこれは見応えのありそうな、こうヒリヒリした映画来たなって感じが、もうしてたんですけど、今年暫定1位ですか、ルトニンさんの。
いや、それはちょっと見逃したのは痛いですよね。
うん。
それこそ役者さんで言うと、葵さん、で、葵役を演じられてる、その、森田心さんっていう方、が、去年上映された私が見ている世界が全ての主演だった方なんですよね。
ほうほうほうほう。
で、あの映画も、確か年間ベストに挙げられてた方もいらっしゃるんですけど、僕もすごい好きな映画で。
うんうんうん、うん。
そう。あそこでめちゃくちゃ公演されてた役者さんだったので、 確かにちょっと気になってたんですよね、辰巳も。
評判高かったですよね。
うん。あれはすごくいい。うん、多分今 U-NEXT 等で確か配信になったのかな？で見やすい状況だと思うので、もし見られてない方がいたら、あるいはその、セロトニンさんもぜひって感じなんですけど。
うんうん、うん、うん。
そうですね。ちょっと、何らかの形で見たいですね、本当に。
うん。
うん。
はい。
ちょっとまあ、関東の方はまだやってるみたいなので、関東のリスナーさんもし、よろしければ、僕もちょっと、紐見つけて見に行こうと思います。
はい。
はい。
東京のバーの日、もし早入りできたら、ちょっと行ってみたい気持ちはあるんですけどね。
渋谷のユーロスペースでやってるらしいですよ、まだ。
はい。
ユーロスペースか。
またやっててくれたらいいんですけどね。
うん。
はい。あと、セロトニンさん、お住まい、どちらなんですかね。もし東京だったら、まあ、ちょっとバーには入れないかもしれないですけど、
うん、
まあ、もし、店まで来ていただけたらご挨拶とか、もしできたら。
あ、うん、そうですよね。
ぜひぜひ。
はい、
もう何を差し置いてでも挨拶は行きますっていう。もうそういう人のためにやったらもう挨拶全然行きます
ってい
う。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、2つ目のお便りを山口さんお願いしてもいいですか？
はい。M 原さんからいただきました。店長メンバーの皆様こんばんは。第166回で皆様から見てほしいものリストが発表されましたが、大石さんと前田さんの紹介作品を見ましたのでメールいたします。大石さんの複製された男は難解な内容でしたが、ある解釈を踏まえて鑑賞すると、低予算ながらも普遍的なテーマでよくできた映画だと感心しました。とても面白かったです。前田さんの問題ない私たち、コバルト文庫から刊行された原作小説の存在は未読ながら知っていたのですが、映画を見て自分でも驚くほど刺さっています。この映画は全てが自分にとっては名シーンで、メールではとても語り尽くせません。前田さんのおすすめがなければ一生見る機会がなかった作品ですから、前回紹介いただいて本当に感謝しています。山口さんのウテナ、マリオンさんのトレジャーハンタークミコも必ず見ます。それでは今回もラジオ楽しみにしていますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
M 原さん、この番組に全ベッドしすぎたいです。うん、
そうなんだよな。そんな発表してすぐそんな見なくていいと思ってたんですけど、いいっていうのおかしいですけど、すごいな。もう2本見てるのかっていう、はい。早いなっていう。
速攻で DVD 取り寄せましたからね。
早いよ。早い、早い。
はい。で、心斎橋の方の、うん、僕が一人で店長やってる方のバーに、また来ていただいて。
ああ、そうなんですね。あら、まあ、もう。
はい。で、問題のない私たちの話されてたんですけど、うん、とってつもない熱量だったんですよ。
ですよね、なんか。
そう。もうめちゃくちゃ気に入ってるんですね、なんか。
文面からも感じます。
で、人、主演の、沢尻エリカさんの、
うん、
確か初主演の作品だったらしいんですけど、
うんうん
うん、もうなんかね、こう、めちゃくちゃいいらしいんですよ。女子高生役が。で、まあ、その他も、今、ある程度、いろいろ出られてる役者さんが、こう、学生として出られてるとかっていう、もうそのあたり全般、かなり、ドハマりされてました。本当に。ちょっと熱量に当てられて、これ見なあかんなっていう雰囲気になったんですけど、うんうん、DVD 買うとこから。
そうか、かん、そうですよね。ちょっとまた、マイさんの作品なんでこんないつも見るハードが高いのかなっていう
。あ、確かに。
はい。
うん。
いやー、でも積みたいですね。問題のない私たち。
はい。はい、複製された男も、もう、その後、バーの後でご覧になったみたい
です、ね。あー、そうだったんですね。いや、うんうんうん、
はい。
なんかあれ、上げた後に、しばらく経って、あれ良かったかなってずっと思ってたんですけど。そんな、なんかさっき、うん、ちょっと見たいものリストにもう終わりにしようもちょっと一個追加で上げさせてくださいっていうのさっきちょっとマリアさんと話してるとこで。
あ、そうなんですね。見たいものリスト定期的に追加していってもいいと思うんですよね。
うん。
今週特に何も見てないんで、見たいものリスト追加したいんですけど、で、ありかなって気はしてて。
確かに。
なるほどな。いや、もう、見たい映画そっちのけでその話してもいいかもな、たまに。
うん。
うん、
なんかそういう感じでね、新作以外にも要素を足していってもいいのかなとは思ってるんですけど。
うんうん。
はい。
もうだから話したい作品があったら、もうこれをかっこつけて話せばいいって感じですかね。
うん。
そうですね。あとその、バーの時にエマーさんにもお話したんですけど、うん、今も有名になってる方が、かつて 女子高生役をやってたのがめちゃめちゃ熱いっていうので、僕も一本紹介したい映画があって。
ほうほうほう。
はい。
2004年ぐらいの映画で、茶の味っていう映画があるんですけど。
茶の味？
なんか聞いたことある。
で、これに出てる、土屋アンナさんの女子高生役がめちゃめちゃ激アツなんですよ、本当に。
へー。
で、この本作における土屋アンナさんの役が、囲碁を打つ女子高生なんです。
ほうほうほう。
ほう。
イメージつきます？
いや、全然つかないです。
土屋アンナさんが女子高生の制服を着て、囲碁を打ってるの。
全然。
で、それを土屋アンナですよね、演じてるのが、
うん。はい。めちゃくちゃいいんです、これ。本当にめちゃめちゃいい。
全然想像つかないんですけど。
で、その主人公の男の子が、その主人公の男の子も囲碁を打つんですけど、
うんうん、
その子より強いんですよ。
で、
その子が囲碁を打つお姉さんと囲碁を打ってるんですよ。
うんうん。
うん。
めちゃくちゃ良くないですか？で、それが土屋アンナさんなんですよ。
あ
ー。
で、僕この映画見たの、確か2008年ぐらいで、ちょっと遅れてやってるんですけど、その頃にはもうちょっと土屋アンナさんのこと知ってたから、うんうん、その知ってる状態でこの映画見たんですよ。
うんうんうん。
で、土屋アンナが囲碁打ってるってなって、めちゃくちゃ盛り上がったんですよね。もうめっちゃいいやん、これと思って。結構変な映画です。
ほうほう。
ビジュアル的にも、話的にも、へんてこな映画なんですけど、
うん、
なんかもう、一回それのためだけに見てほしいぐらい
、
いや、ちょっと興味出ました。茶の味か。うん、
はい。
いや、ちょっと見てみようと思います。
はい。いや、話が面白かったどうかかも、もうちょっとよく覚えてないんですけど、
その、囲碁を打つ土屋アンナの衝撃が。
そう、もう。
でかいっていうね、うん。
全部を染め上げるほどの衝撃が。
いや、でも映画ってもうそういうシーン一個あったら勝ちですよね。
まあ、
ね。そうなんですよね。
そういうとこあるからね。
うん。
はい。やっぱわざわざこう、その映画の話だけをがっつりしようとは思わないけど、こういう、うん、なんていうか、文脈がつながった時に絶対この映画触れようってなる、
うんうんうん、
一要素だけで引っかかって触れたいとかってあるじゃないですか。
ありますあります。
はい、はい。
はい。いや、なんか、ちょうどいい服があったと思って、引っ掛けようと思って。あ、だから、これ、見てほしいものリストに上げときます、僕の。
茶の味。
茶の味。
あ、茶の味じゃなくて、女子高生役の土屋アンナを見てほしいものリストに入れときます。
茶の味の中のね。
あ、足りないな。囲碁を打つ女子高生の土屋アンナです。この3つの要素が揃って、ようやくこう、
うんうんうん、
ゴールデントライアングルが完成してるんで。
今調べたら Unext で見れるそうです。
あ、もう見てください。はい。もう、とりあえずその、絵面の良さだけ一旦見て、ね、よかったらついでに映画全体も見てください。
もう全部見て、せっかくだからっていう。どんな映画か知らんけど、全部見てくれ、一回っていう。
はい。すいません。そんな感じですかね。
はい。山原さん、はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、本当に。
じゃあ、テーマトーク入っていきますか。
はい。
はい。